明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
天と地と地の下と海にいるすべての被造物。波子さん、
なんか今日は格調高く番組が始まりました、うん、はい、
木漏れ日や、はい、初夏の香りのかぐわしさ、
なんか先生、はい、今日は なかなか冴えてこう、
いや
5月の爽やかな風のように、
そうそう、ね、
とても冴えている立石先生
だといいんですけれども、はい、眠気さや5月の風も我が身ならずなんてことじゃ困るんですけどもね、
はい、
今月はほら聖書の読み方、
そうですね、聖書の読み方を勉強しています。
で、聖書ってほらいろんな文学ジャンルがあるじゃない。
そうですね、うん、はい、
それで聖書を読むときにね、文字通りその言葉を取っていい場合と、それからこれは何かの比喩だなということを言ってる場合の見分け方ってのはね、すごくある意味で難しいなと思うのね、
はい、
その人のね、文学的センスというか、コモンセンス、はい、まあ常識というものが大きく左右するな、
うん、まあ、聖書は物語もありますし、うん、あの詩のね、形でこう表現している部分もありますし、いろいろな、ね、黙示録のようなものもあります
ね。そうですね、
はい、
さっきね読んだのは黙示録の5章なんですけれども、
はい、
天と地と地の下と海にいるすべての被造物、ね、その後こうなってるんですけれども、うん、そしてそこにいるあらゆるものがこう言って賛美をしたとこうなってるんですよ。これを聞いてどんな感じがします？
そうですね、すごいですね、
うん、まあどんな風に賛美歌を歌ったかというとね、玉座に座っておられる方と子羊とに賛美誉れ栄光そして権力が世々限りなくありますように。まあ非常に文学的な表現であるということが一つなんですけれどもね、はい、ユダヤ人のヘブル語的な語感でね、
はい、
抽象的な言葉ってのは非常に少ないということがまず一つあるんですね。永遠という言葉がね、まあヘブル語にはないということをいつか言ったと思いますけどもね、はい、もうコヘレトの手紙にね、人は神は人に永遠を思う心を与えられた、
ありました、はい、
うん、というのはありますけれどもね、
はい、
原文ではね、この永遠という言葉ではなくて、多くの時間とかね、
はい、
非常に具体的な言い方をするのがヘブル人たちの特色なんですね。それで今読みましたね、天と地と、うん、地の下と、
はい、
海にいるすべての被造物、うん、これ一体どういう言い方をしているのかなということなんですけども、
うん、
もうありとあらゆるものを取り上げることによって、この例外はないんだということを言いたいわけ。つまり黙示録っていうのはもう神様の御国完成の時にはですね、もう例外なくすべてのものが神様を褒めたたえるんだということを言いたいわけなんですね。
そういうふうに読むっていうことですね、
うん、うん。ところがこれをね、こういう読み方をする人ね。
はい。
天と地と地の下。地の下ってのは要するに地下で、まあ、地獄のことなんじゃないんですか。
ああ、そういうふうに今度読んでいくんですか。うん、
で、地獄ってのはまあ最後の審判において、この黄泉が放り投げられて捨てられるところだから、今はまだ地獄はないんで、そうすると最後の審判の前で全ての死んだ人は、黄泉というところにまあ行くんだ。
仮の場所みたいな。
そうそうそうそう。で、それは聖書の中で繰り返しね、この地の下にいる者も神様を賛美するなんてことが書いてあるんだから、
うん、
死んだ後でもね、もう一回ね、福音を聞いて救われるチャンスがあるんだ。
あ、そういうふうに読むんですか。
そういうことを言う人たちの根拠の一つが今言ったね、地の下にいる者が賛美をするって、この言い方なのね。
まあ、先週もね、そういう金持ちとラザロの話から、
うんね、
ちょっとそういう誤解された読み方のような。う
ん、で、金持ちとラザロの、あれはね、例え話なのに、実話だというふうに、まあ、最初から誤解しちゃってるんだけれどもね、そういう考え方でいくとね、聖書だんだんわからなくなってくる。文学的な表現 ということを言った場合、今のはあくまでね、すべての被造物でもって、例外なしに神様を褒め称えるということを言いたいのが主眼であって、
うん、
もうすでに死んで、黄泉にいる者たちにも賛美すると、こういうふうに、ね、言葉を引っ掛けて、何か自分の言いたいことであるというのは非常に聖書の危険な読み方なのね。
うん、怖いですね。自分の、だから主張を、に聖書を持ってきてしまうような感じですね。
でも例えばね、旧約聖書の中にね、有名なダビデの武勇伝なんてのがありますけれどもね、
ダビデとゴリアテのお話、
そう、はい、でね、ダビデがゴリアテをやっつけた時に、民衆がわーすごいすごい、あのペリシテ人のものすごいね、勇者であるゴリアテをやっつけたってんで、みんながね、タンバリンを持って迎えに来る場面があるんですけれどもね、はい、その時にね、即興でこんな歌をね、女の人たちが歌うんですよ、ちょっと読んでみましょうかね、
はい、
人々が引き上げてきた時、すなわちダビデがかのペリシテ人を殺して帰った時、女たちはイスラエルの町々から来て、手鼓と祝い歌と蜜糸のことを持って歌いつ舞いつサウルを迎えた。女たちは踊りながら互いに歌い交わした。サウルは千を撃ち殺し、ダビデは万を撃ち殺した。まあその後がまだあるの、サウルは非常に怒り、この言葉に気を悪くしていった。ダビデには万といい、私には千といい、というわけで、
なんかこう自尊心がね、傷つけられた。
まあダビデがね、ゴリアテをやっつけたことが万にまあ値するわけだけども、でも普通コモンセンスを持って読んでいく人は、いやダビデが万を打ったって書いてあるんだから、それはやっぱり聖書はね、正確に書いてあるんだから1万人を殺したんです。9999人ではないんですよ。数えた結果ちゃんと1万人を殺したんです。
ああ、そういうふうに読んでしまう
と、そんなバカなお読み方をする人いないでしょ。ダビデはね、やっぱり1万人を殺す、例えて言ってみるならばそのくらいのお手柄をあげた、サウルもお手柄あったけど、やっぱりダビデに比べれば10分の1だ。サウルは千を殺し、ダビデは万を殺したってのはね。
まあ、ちょっとその、だから1万っていうのをそのまま取るんですね。
そうなんですね。聖書に書いてある数字とか、それから、いろいろな分量を測るものとかね、時間だとかそういうものはすべて、現代の数字そのものに合わせて考えるっていう人がいるわけね。創世記なんかで神様は天地を作られた時ね、夕があり朝があった第一日である、
はいはい、
この一日というのは24時間のことなんだ、
今の私たちで言えばね、はい、
というふうに考えなきゃいけないんだという、まあ、考え方をする人いるわけね。
そうするとありえないことだって読めますよね、
まあそういう点でもあるけど、ただね、神様にできないことは何もないって言ってしまえば、全てのことはひっくり返っちゃう。
そうですよね。
でも神様はね、そんな私たちにもちゃんとわかるような言い方をなさって、あくまで人間の言葉で神様の技をね、説明しようとするわけですから、これは人間の言葉という限界ある言葉を用いてるんだ。で、神様を賛美するとき、先ほどのね、天と地と地の下と海にいると言ってしまえば、昔の人の宇宙観ですよ。いや、銀河の外にいる者たちもとかさ、オリオン座の彼方にいる者たちもそんなこと言うわけないわね。現代の言葉で言わないわけだから。アンドロメダ座星雲には
な。なんかね、私前お話聞いたんだけど、こう、天、ね、昔の人は天があって、そこがパッと開いて、そこから雨がバーッと落ちてくるような、
そ
ういう感覚があったっていうね。
大空は硬いものであって、ね、そこからポツポツとね、穴があって、そういう考え方の常識である世界の中でね、天と地と地の下とといった場合に、これは別にね、物理的に分けるんじゃなくて、あらゆるところでってことは言いたいんですよ。だからこの言葉を用いて、地の下にいる人が賛美してるんだから、だから、
死んだ後に。
悔い改めずにね、信仰を持たずに死んだ人も、いや、もう一回チャンスがあって、賛美歌を歌う。つまり救われることがあるんだなんてことね。
随分ちょっと強引なね、読み方ですけど。
で、聖書の読み方って、っていうのは、やはり人間のコモンセンスに随分影響されるんだなってことをね、思いますね。
人間一人一人もいろいろ豊かなものを持ってますので、いろんな読み方が。
そうですね。大体、黙示録というね、非常に不思議なこの文学がなぜあるんだろうか、聖書の中に。これはやっぱり黙示文学。 ストレートにね、物事を言えないときにね、あるこういう非常にこの世的ではない表現をとってあることを伝えたいんですよね。
うーん、
最後の世の中の最後というものはこんなにも素晴らしいもんだと言いたいときにね、
はい、
天から、新しいエルサレムがね、花嫁のように降りてきたなんて言い方をするところ、
ありますでしょ。ありますね。
で、新しい、天と新しい地、そこにある都なんていうの表現があるんですけども、うんうんうん、その都もね、
はい、
ちゃんと、12000スタジオンの、はい、立方体だって書いてある。
はい。
で、12000という、これでもね、だいたい2200キロぐらいになるんですけれども、でも限界があるよね。
そうですね。
2000キロは日本がだいたい2000キロですか、本州が。でもここではそういうことを言いたいんじゃなくて、12000ってのは、まあ12×10×10×10 かな。それから、ヘブル語ではね、東西南北という言い方もよく出てくるけれども、
はい、
これは要するに、すべて例外なくあらゆる場所でっていうことを言いたいわけですね。すべての人間がっていうときにね、老いも若きも幼い者もっていうね、具体的なことを言うことによって、あらゆる人間がっていうことを、まあ、表現する、そういう特色があるんだっていうことをね、覚えておかないと、ある言葉だけを取り上げていってもいけないと思うんだよ、
ね、なるほどね。その読み方、そしたらやっぱりその教会に行ってお話を聞くのが大事ですね、うん、自己流で読んでしまわないように。
そうですね。もっとも今のはね、ある教会の牧師が教えていることなんでね。
じゃあそれはちょっと教会とは言えないかもしれませんね。
まあ聖書は特にね、死んだ後どうなるんですかということについて、うんうん、もちろん、天国と地獄だとか救いということを言うわけですが、それ以上好奇心を持って、じゃあ地獄の山には針の山があったとか、そういうこと言わない。
はい、はい。
それはね、人間のこの好奇心に訴えていろいろ考えさせるということをあらかじめストップさせてるんですよ。だから、地獄ではね、火が燃えているとかね、宇治が燃え尽きつくとか、そういう言い方をすることによって、人間の今の生活の中でこう連想できるような言葉で説明しようとしているだけなんですね。言ってみれば分かんないんだからね。
時間と空間を超えてるわけで。
そうですね。ちょっと時間来ちゃったからね、来週はね、死んだ後、じゃあ私たちはどうなるんですかってことを考えてみましょう。
そうですね。はい。じゃあ、プレゼントのご案内を先に。
はい。
はい。母の日なんですね、
うんうんうん、
母と子の聖書をプレゼントします。マリアの贈り物のお話が入っています。お申し込みの方もれなく差し上げます。どんどん申し込んでください。おはがきで
もれなくですか。
はい、送料はいりません。はい、郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局支障箱190番、郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局支障箱190番、明日への窓の係です。またで、夏の福音の波キャンプの案内書もできています。どうぞお申し込みください。
今年の福音の波のキャンプはどこですか。
はい、御殿場の登山荘です。8月の14日から16日の2泊3日です。
はい、この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。